天と地とその中のすべてのものをお作りになった天のお父様、あなたこそ王の王、主の主であり、また今もすべてを目に見えるものも目に見えないものもお作りになり、また神様、あなたの命をもってその一つ一つを美しく、また生き生きと生かすためにあなたは今も働かれております。あなたから離れたら私たちは的外れな人生しか生きることができません。どこまでも自分勝手に、自分さえ良ければそれでいいと考えて、神を神とせず、自らを一番正しい、まるで神様のようなものとしておごり高ぶり、そしてあなたの喜ばれることがすることができず、あなたが悲しまれることばかりをしてしまうような、しかし本当は自分がしたくないということをしてしまい、自分がしたいということができないほどの惨めな罪の奴隷であり、死の恐れの奴隷であり、また欲望の奴隷であるものでありました。しかしそのような時に、私たちがあなたのもとを離れ、おのおの自分勝手な道に向かっていったその時に、父なる神様はご自分の一人子をこの世にお使わしくださり、その罪のない方の上に私たちのすべての罪と我を背負わせ、その方を私たちに代わって罰することを通して救いの道を開いてくださったことを、新しい契約を備えてくださったことをありがとうございます。しかし私たちがまだ罪人だったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのためにその十字架の上でその愛を明らかにしてくださったと聖書は語ります。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はありませんと聖書は語っています。神様、命を捨てるほどに私たちは愛されております。この世界のどこに私のようなもののために命を捨ててくださる神様がいらっしゃるでしょうか。イエス様だけがそのような本当に私たちのことを大切にしてくださる素晴らしいお方です。その方は私たちに代わって神に捨てられ、すべての人が向かう墓場に葬られ、そして黄泉に下られました。しかし命の源であるあなた様は墓が終わりのような方ではありません。あなたがおっしゃっていた通りに、三日目の朝、この日曜日の朝、あなたは復活なさり、死からよみがえられて今も生きていらっしゃる方であります。すべてのことはあなたの御手の中にあり、主が共に生きていらっしゃいますから、私たちの人生にはどんなことがあっても希望があります。神様、恐れるな、私があなたと共にいると語ってくださっている主よ、どうか今日もこの朝も親しく語りかけてくださり、また私たちが心の耳が開かれまして、はっきりとその小さなしかし確かな御声を聞き取ることができますように、また聞くだけではなくて柔らかい良い血のような心を備えてくださり、神の言葉が私たちの心の中にしっかりと根付き、そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶ実りある人生を本当に生きていくことができるように、この朝の時を、礼拝の時を祝福して導いてください。ふさわしくないものが御前に立っております。どうかこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐにお伝えすることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
新しい方も久しぶりの方もようこそいてくださいました。あなたをお作りになった神様はあなたを愛しておられます。そしてあなたは偶然の産物ではありません。あなたにしかできないことをさせるために神様があなたをこの世に生まれさせ生かしておられます。先週イエス様を病床で真珠受け入れられた河野正嗣さんという方がちょうど一週間前の日曜日の夕方天に召されていきました。病床でありました。しかしはっきりとイエス様を信じますかとおっしゃると、はい信じますとおっしゃって、その後から少なくとも死の恐れがなくなりました。少なくとも本当に心が穏やかになられていきました。そして生きることを最後まで諦めないで、生かされているうちには自分にしかできない役割がある、その使命を死に至るまで忠実に生きて、そしてこの地上の人生を終えられていきました。ご遺族の方々の上に神様の豊かな慰めがあるようにと祈ります。しかしそれと同時に、死が終わりではない人生が聖書にはあるのだということを覚えて、天において再会することのできる希望に共に生かされたいと願っております。さて続けて今日も使徒の働きの中から聖書を味わっていきたいのでありますけれども、今日はステパノという人物に聖書のスポットライトが当てられています。ステパノ、それは冠という意味の名前です。ステパノはキリスト教会の最初の殉教者になりました。信仰のゆえに殺されて命が失われていくということでありました。今まだ私の頭の中には、松原子のものすごい元気な賛美や、また力強いメッセージや、それに応えていった若者たち、平均年齢20代、20歳代の若者たちの素晴らしいみずみずしい命と若さに、その余韻に浸っております。葬儀を終えた後、夜中に車を走らせまして、朝方松原子に着きまして、で体温検査をしてチェック、インフルエンザがキャンプ場内で流行ったりする可能性もありますので、ちゃんと検温をして、で熱があるとその場で入れない、もう敷地内に入れないということで、眠たい中ですね、こう検温する、大丈夫でした。そしてですね、3日目の朝からプログラムを参加させていただいたのですけれども、フロンティア2009青年選挙大会、国外選挙の45周年にあたるこの年に、その次の世代の人たちを、そしてですね、このタイトルはさあネクストステージという、次のステップ、次の、ところに、この、まあ、フロンティア開拓、まだ開拓されていないところに、手がまだ届いていないところに、次の世代の人がそのバトンを受けて、その歩みを進めていく、そんなことでしたけれども、いろんな先生がメッセージをしてくださったのでありますけれども、私の特に印象深くお聞きした御言葉というか、その聖書の言葉ですね、その修法のまとめのところに一番最初に書かせていただきました。この歴史というものについてなんですけれども、歴史はいつでも静まって神様の御声を聞くことができ、そして聞いただけではなくて、それをしっかりと受け止めて、その言葉に聞き従った人たち、神に従うことを選び取ることのできた人たちによって、 そのような一人一人によって歴史は切り開かれてきたということが言えます。聖書の中で一番暗い時代は四世紀の時代、預言者サムエルが生まれてきた時代だと言われています。その時代の多くの人たちは宗教的な指導者であっても神の声を聞くことができないという悲惨な状況にいました。今日も似ているかもしれません。神の言葉を聞くことができないと人々は何をどうしながら生きるでしょうか。めいめいが自分に正しいと思えることをしていく。しかしそれぞれが別々にこう善悪の基準、倫理基準を持っていますから、もうバラバラになってしまいます。自分を基準として生きていますから、お互いに相入れない。そして、この批判することはあっても協力ができない。そういう中でですね、めいめいが自分勝手なことをしていくということがあります。しかしその時代にも神様はサムエルという預言者に語りかけて、そしてその言葉に耳を傾けることができて、その言葉に聞き従ったサムエルを通して、またその時代に希望のメッセージが、また希望の時代が訪れていきます。今日から3回に分けてと書きましたけれども4回ですちょっとやはり長いです。このステパノのメッセージはもう前半のクライマックスなんです。このステパノが殉教、迫害されて殺されていくことによって、当時のエルサレム教会がそこから大きな迫害が起こって散らされていきます。それまではこのエルサレム教会であっても内向き思考でした。自分たちの町のことしか視野に入っていない。他の隣町やその隣町や他の国々のこともあまり視野に入っていない。いや、むしろ自分たちのことだけで手一杯だから、そこまで手も回らない、心も配れないということがありました。しかし神様という方は不思議な方です。人間的に見て悲惨と思われることを、悪と思われることを善に変えることのできる方です。すべてのことを働かして益としてくださるとパウロも語りましたけれども、万事を益に変えてくださることができる方、それが私どもの信仰しているこの聖書の神であります。4回に分けてこのステパノの命をかけたメッセージを耳を傾けていきたいと思うんですけれども、今日の部分では主に旧約聖書の創世記に記されている、聖書の一番最初の書物に記されていることがずーっと概観されて語られていきます。お勧めをいたします。ぜひ来週までに創世記を全部お読みになってください50章しかありませんから、1日10章を読んだら5日で終わります本当に面白いこうストーリーが次から次へと出てきますから、天地創造の物語から始まって、最初の人殺し事件、殺人事件のカインとアベルの事件とかですね、その後どんどん人類が悪くなってノアの箱舟の事件が起こってきたり、その後ですね、いろんなことの中で、バベルの塔とかもそういうのももちろんその前後にありますけれども、そして信仰の父アブラハムがその神の言葉に聞くことができて、その言葉に応答して、そこから神の民の歴史が始まっていく。アブラハム、イサク、ヤコブと続いていく父祖たちの姿、そしてヤコブを通して12人の族長たちが生まれてくる。そして養い育てられていく。特にその中のヨセフという中心人物が非常に兄弟の中でいじめを受けて、虐待を受けてですね、兄弟から見捨てられて売り飛ばされたようなことがありましたけれども、しかしその悪を神様は善に変えてくださった。その壮大な歴史絵巻が創世記であります。創世記は50章まで先ほどあると申し上げましたけれども、一番最後の50章 お開きくださればと思います。今日ここに見えない神様によって集められた、招かれたお一人お一人も、さまざまな痛みや苦しみや悲しみを背負っていらっしゃると思います。そしてなぜ神様がいるならこんな悲惨なことが起こるのか、なぜ私の家庭はこうなのだとかですね、なぜ私の職場はこうなのだとか、なぜ私の学校は、なぜこの社会はと叫ばずに折れない方がいらっしゃるかもしれません。いや、いらっしゃるでしょう。特に今日、家庭が崩壊しています。かつてないほどの勢いで家庭が崩壊しています。シングルファーザー、シングルマザーの方がもうどれほど多くなっているでしょうか。そしてその中で自分は見捨てられたとしか思えないような痛みを持って苦しみながら必死になって生きている子どもたちがどれほど多くいるでしょうか。しかし聖書はどんな苦しみの中にいる人に対しても希望と慰めのメッセージを語ります。特にこの創世記の50章20節をご覧ください。そこにはこの創世記のこの集大成のこの結論の部分ですね、特に族長物語がずっと語られてくる中で何を一番神様が伝えたいのか、その一番伝えたいこの結論の部分が50章の20節なのであります。ヨセフというそのひどいことをされた、人物がですね、ひどいことをしたお兄さんたちに向かって語ったメッセージなんです。ですから憎しみや怒りを超えた許しという驚くべき神の恵みの中で、いや神様がすべての苦々しい思いを忘れさせてくださったというその恵みの中でこのような言葉を語ることができました。実はヨセフには子供が何人か与えられたんですが、その一人はマナセという名前をつけました。この名前は素晴らしい名前です。皆さんにも名前があると思います。お父さんやお母さんがですね、いろんな思いを込めて名前をつけて、そしてですね、それは無意味に、この適当につけられた名前ではなくて、神様の許しの中で与えられた名前ですから、必ず意味があると思うんです。マナセという名前もですね、神様がすべての嫌なことを忘れさせてくださったというような、そういう意味がある名前なんです。それはお父さん自身がそのような神の恵みを体験していったからです。インスタントにすぐに許せるようなことはできません。無理です。しかし長い時間の中でいろんなところを神様のお取り扱いを受けて通されていく中で、ヨセフは憎しみや怒りに復讐心に打ち勝って、お兄さんたちを真心から許して、そのお兄さんたちのために最善のことがしたいというような人に変えられていました。そしてヨセフの20節読みます。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフははっきり語りました。あなた方は私に悪を図りました。悪というのは人から命や元気を奪っていくものだとしばらく前に申し上げました。そうです。生き生きとして元気を、みずみずしい命を奪っていくものが悪であります。そのような悪を図って私が元気がなくなって死にそうになった、そうだったんですけれども、神様はとヨセフは続けて語ります。あなた方は悪いことを私にしてくれたけれども、でも今は私はそれを恨んではいないということですが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださったんですよ。神様は悪いことを良いことに変えてくださったんです。あの悲惨なことがあったからこそ、今日私も私の家族も親族も全員食料の難の中で、食料がたくさんあるところに一時避難することができて、 親族全員が助かっていく。そのようなことの計らいとするために私はエジプトに売られたのでしたというのです。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。聖書の神様は決して人が死ぬことや人が滅びることを願っていません。ですから自殺することとか償いのような形で心暗くして生きることを願ってはいません。一人として滅びることなく命を持ってほしいと願っています。しかも生きているか死んでいるかわからないようなそういう命、ただ生きているというだけでなくて生き生きと生きている、生かされている、本当にこうみずみずしい命に満ち溢れている、そのような命に生かしておくためにということであります。さて、その結論を覚えながらステパノのメッセージに耳を傾けていけたらと思います。8節、使徒の働きの6章の8節から読んでいただきましたので8節をもう一度ご覧ください。さてという言葉でまた別の出来事が起こったということを語られていきます。さて、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。私たちはイエス様を心を開いて信じ受け入れるときに、イエス・キリストご自身をお受け入れする神の宮、聖霊の宮になります。そのときに聖なる神様の霊も私たちの心の中に、この肉体に宿ってくださいます。しかしその中で、求めなさい、そうすれば与えられますと記されている通り、聖なる神様の霊に満たされることを切に祈っていく。心がその方で満ち溢れる、神様の愛のご支配が私の心の中に来ますように、御国が来ますように、まず私の心の中に、主イエス・キリストを中心とした神の国がまず私の中に来ますようにと祈っていくときに、人は聖霊に満たされることができます。油が豊かに注がれている状態です。その時に人は権勢によらず、能力によらず、神の霊によって生き生きと元気にみずみずしく生きることができます。しかもそれは上から与えられる知恵で賢い立ち振る舞いができます。それは人を癒すことのできる言葉や、人を励ますことのできる、力づける言葉が口から出てくるような知恵であります。決して人を落ち込ませたり、叩きのめすような言葉は、出てこないということです。力に満ちている、その力は人を支えて立たせる、そういう力です。ステパノはそのような人物でありました。少し前のところに5節に紹介されていました、信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ。ステパノは聖霊に満たされていたゆえに、与えられていた能力以上のことをすることができました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと語ったパウロと同じです。おそらく御霊に満たされていないときには普通の人だったと思います。しかし神の霊に満たされたときには超自然的な神の人として用いられることができた。しかしそれゆえに彼のことを妬んだり、ライバル意識を燃やす人たちが出てきたのであります。それでも10節、しかし彼がステパノが知恵と聖霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。誰も反論できないし、ステパノを言葉でやっつけることもできない。それほどの上からの知恵に満たされて、ステパノは人を生かす言葉を語り続けておりました。しかしそのような時に人は何をするのか。悪に心を支配される人はその人を亡き者としたいと思うのであります。 あいつさえいなければと心の中の闇が広がってくるのであります。11節、そこで彼らはある人々を唆し、そして偽りの言葉を言わせます。私たちはステパノがモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせるんです。また民衆だけでなくて長老たちや律法学者たち、いろんな指導者たちを巻き込んで扇動して、彼を襲って捕らえて議会に引っ張っていきます。最近民間の方々がこの裁判の中に入ってくる、そしてその裁判を見守ったり、いろんな質問をしたりするということが行われ始めています。しかし悪に支配された人間がやりやすいことは、茶番劇といいましょうか、偽りの証言者が立てられて、そして罪なき者が罪に定められていくということが起こり得るということです。あのイエス・キリストがそうであったように、この時ステパノも何も悪いことをしていなかったんです。しかしありもしないことを宣伝されて、非常に悪いレッテルを貼り付けられて、そして議会に裁判に引っ張っていかれたわけであります。そこで何人もの偽りの証人たちが立って、この聖なる場所や律法に逆らう言葉を語るのをやめないとか、非常に神を冒涜したかのようなこの証言をするわけです。それでですね、議会で席についている人々は皆ステパノの方に注目するわけです。裁判員の方もですね、おそらくこの被告人と言われる人、裁判にかけられている人の顔をじーっと見たりとかしているでしょう。その人がどんな顔で、何を思っているのか、何を思ってその証言の言葉を聞いているのか、その顔に注目するでありましょう。ステパノの方に皆が目を注ぎました。その時聖書は不思議なことを記録しています。15節、すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。本当に穏やかな、しかも生き生きと、決して悪者の顔をしていない、しかもこう悪に負けたようなこう失望のこう落ち込んだ顔でもない。本当に神様が支えて、神様が背中を押して、その時ステパノが証人として立てられていきました。大祭司に、お前はそんな悪いことをしたのか、その通りなのかと問われた時に、ステパノは語り始めます。2節以降がその説教です。長いんです。その7章はですね、60節まであるんです。ですから4回に区切ります。兄弟たち、父たちよと、まずステパノは語り始めます。そして聞いてくださいそう申し上げた後、一番最初に語り始めるのはアブラハムのことです。少し前にこのアブラハムのことはこの教会でも語らせていただきましたし、みんなで一緒に始まりましたよね。12章あたりから始めてですね、あのイサクのお嫁さん探しのところまで、旅を成功させてくださる神というところまでは語らせていただいたと思うんですが、その後のことは、まだ味わっておりません。私たちの父祖、信仰の父アブラハムがカランに住む以前、またまだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れてこう言いました。創世記12章に記されている言葉です。あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行け。このフロンティアの中でですね、いろんな具体的なことが教えられました。神の言葉を仮に聞くことができたとしても、なかなかそれに聞き従うことができない。ほとんどの人がそうだということです。なぜか、それは自分の人生の主導権を明け渡さなければいけないからです。自分の大切にしているものも、これは自分のものだと握りしめているものを手放さなきゃいけないからです。それは人間が普通一番やりたくないことです。 かしそれをすることのできる、そこまでに神の素晴らしさを聞き続ける、その必要があります。モーセのことも告げられました。モーセが、アラノでですね、羊飼いをしていたときに杖を持っていました。ところが神様がモーセモーセとお呼びになってですね、呼ばれるわけです。で、あなたの手に持っているものは何かと、杖です、それを投げてみなさいと投げたんです。そうしますとその杖は蛇になってしまいました。杖というのはその人の人生を支えているものです。自分が一番頼りにしているものです。人生においてこの杖を持って私は人生を生きてくる。自分が一番頼りにしている、それがあなたの杖です。それは学歴であったり、社会的な地位であったり、いろんな経験かもしれませんし、自分が学んだいろんな知識ですとか、そういうものかもしれません。しかしモーセがそれを手放したときに、モーセを支えていたものは実は蛇のような恐ろしいものだったということに気づいたということが語られました。固く握りしめている皆さんにも杖があるでしょう。杖ないと生きていけませんから、まあ、皆さんを支える何か人生の教訓ですとか、座右の銘ですとか、励ます言葉とか、そういうのもあるでしょう。それがなければ人はもう生き続けることができません。しかし本当にそれが皆さんの人生を永遠に至るまで支えることのできる杖でしょうか。それは時にあなたに牙を向いて襲いかかってくるようなものかもしれません。また本当に大変なことが起こった時には何の助けにもならないという、折れてしまう杖かもしれません。しかし握りしめていたものを神様の前に手放し、そして神様がもう一度それを取りなさいと言った時に、それを取った時に蛇は神の杖に変わりました。神の杖こそ私たちの人生を永遠に支えることのできるものであります。おそらくアブラハムも握りしめていたものがたくさんあったと思います。そして慣れ親しんだ土地、親しい家族、友達、いろんな魅力的なこう手に入れた所有物もあったでしょう。ところがあなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたの示す地に行きなさいと言われたんですね。まあ、嫌ですという反応を多くの人はするでしょうけれども、アブラハムはその声に応答することができた。しかしこのアブラハムというたった一人の 人物によって歴史が大きく開かれていったのです。その後に続くイサクもヤコブもそうです。一人でもいいんです、たった一人でもいいんです。本気になって神様に聞き従うことができる人が起こされたならば、その人によって歴史が新しく変えられていきます。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままですとイエス様も教えました。しかしもしその一粒の麦が、一粒の種が地に落ちて死ぬならば豊かな実を結びますと約束されております。アブラハムは一粒の麦となって、その人生のすべてを神にかけて、ギャンブル好きな方いらっしゃいますか？神にかけるというのは最高のギャンブルです。そして一番確実な大当たりを当てることのできるものです。他はみんな外れですよ。この会社にかけるとか、この素晴らしい人物にかけるとか、それはやめた方がいいです。やがてそれは全然理想とはかけ離れた、全然自分のことを幸せにしてくれるような力もない、むしろ自分勝手に全然こう軽くあしらわれるような、そういうものだということを思い知る前にですね、短い人生ですから神にかけていただきたいと願います。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば神様があなたに必要な全てを豊かに備えてくださるとあります。アブラハムは信仰の旅を始めました。 信仰という杖一本だけで旅をやっているんです。他に何もありません。預金通帳も置いてきたと思います。頼りにならない自分の体を誇ることもしなかったでしょう。人間はいつ病気になるかわからない、いつ怪我をするかわからない、その弱さをちゃんと知っていたからこそ、ただ神様だけにひたすらおすがりするということをしました。決して自分の体力とか自分の経験とか自分の知恵に頼らない。しかしそれは非常に厳しい誘惑に満ちた旅でした。しかしその中で道が切り開かれて、そしてその後に続く人たちが起こされていきました。皆さんは山登りがお好きでしょうか。私は四国に行った時から父親に連れられて山に登り始めてですね、四国にも剣山という山があるんですけども、富山県にも剣岳という山がありますね。最近映画にもなりました。あの映画はとても素晴らしかったです。印象深いセリフがあります。誰かが行かんと道はできんちゃ、富山弁らしいですけど、そういうか、誰かがいたんと道はできんちゃというそういう言葉があって、前人未到のその剣岳に登って、そこにこの三角点をつけてですね、地図を作っていくため、その仕事を任された人がですね、命を張ってですね登っていくわけです。しかしあまりにも厳しい、本当にこう死の山と言われるような、この前もそこで滑落して一人亡くなりましたけれども、山というのは本当に危険と隣り合わせです。本当にちょっとしたことであっという間にこう体温が下がってですね、動けなくなったりとか北海道でありますよね。しかし誰かが行かないとそこに道はできないのであります。この杉戸町にも誰かが来てくれたからか、そこここに道ができました。すべての人の救いの原点は宣教にありますし、それは国籍や文化を超えた国外宣教にもあります。宣教師さんが命張って日本に来てくれなければ、日本人は誰一人信仰の道、永遠の命に至る誠の道を見出すことはできませんでした。日本人の好きな言葉があります。分け上る道の、山登りのルートはたくさんあるじゃないか。だからどの道を、どのルートを通っても同じ山に登れて、そこから同じ月が見えるじゃないか。どの宗教を信じていたらいいんじゃないか。そういう背景があります。しかし、確かに富士山の頂上とか、そういうエベレストの頂上とか、その地上の山の頂には、どの道を登っても行ける、たどり着くことができるでしょう。しかし、そこから天には、イエス・キリスト以外に道がありません。キリストははっきりおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありません。とどんなに熱心に信仰をしていたとしても、その向きが的がずれていれば天国にたどり着くことができません。ぜひ私たちは信仰の基礎たちに倣って、その人たちが切り開いてくださった信仰の道を共に歩むことができたらと願います。その信仰の道を歩むときに、それは決して自分だけの救いにとどまりません。自分の愛する家族や自分の愛する親族や友人知人、そういう人たちもその救いの中に加えられていきます。そして天国に都登りの旅を一緒にすることができるのであります。その道の途上で誰かが先に天に召されるということがあるでしょう。しかしたとえそうであったとしても、私たちは間違いなく神様が私たちを背負ってくださって、約束の地まで携え入れてください。天国にたどり着くことができる。だからこそ先に行って待っててね、またお会いしましょうと言って この地上の人生をその別れもすることができる。それはなんと幸いなことかと思います。牧師という職業柄、先週も火葬場に行きました。すべての人の人生の終わりですよ、地上の人生の。まだ納棺するときとかそういう場面も悲しみが多いのでありますけれども、しかし残された遺族にとって何が一番辛いか、それは火葬場の炉の中にその棺をお送りするときであります。あとは骨となってしか見ることができない。その時に、その時であっても人を支えることのできるものはそんなに多くはありません。ぜひ皆さんも信仰の父に倣って、人たちの神に信頼を寄せて、共に信仰の旅を歩みさせていただけたらと願います。それぞれしばらくの時間、神の前に静まったり、また声に出せる方は声に出して祈ってみてください。また語られたメッセージをぜひ思い返していただけたらと思います。恵みと誠に満ちた主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子イエス様をこの地上にお使わしくださり、その方が一粒の種となって十字架の上でその命を捧げてくださり、肉を裂き血を流してくださることを通して救いの道が天国へと続く、天の門へとたどり着くことのできる救いの道が命がけで開かれたことを覚えます。そしてそのイエス様はアブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫として約束されていた、そして来てくださった救い主であられます。この方はすべてのことを働かして、この人生という旅の不可解な、また悩みや苦しみや痛みの多いこの人生のただ中に降りてきてくださって、共に喜ぶ者と共に喜んでくださり、泣く者と共に泣いてくださり、苦しむ者と共に苦しんでくださる方であることをありがとうございます。それだけではなくて、本当に私たちを力強い御手を持って、かくまってくださり、守ってくださり、間違いなく天の御国に、約束の地に、携え上ってくださることを信じて感謝いたします。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと、その方はおっしゃってくださっております。世の終わりまで、いつも共にいてくださいますから、信仰の眼差しをはっきりと備えられて、神様、その確かな御声に聞き従っていくことができますように、そして神様、災いではなくて命を選び取っていくことができますように、不幸ではなくて本当の幸いを選び取っていくことができますように、そして私たちがたとえ一人であっても神に真心から聞き従う中で、祝福のもとへ砂漠の中のオアシスとなれますように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。